特集、備える。最初に、大きな写真が一枚。令和6年、能登半島地震後の現地の写真が掲載されています。本年1月1日、16時10分頃に、石川県能登地方で発生した最大震度7の地震。記憶にも新しいこの震災は、新年を迎えたばかりの私たちに大きな衝撃を与えました。現在も復旧作業が行われており、被災者はいつも通りの生活をまだ取り戻せていません。皆さんはいつ、どこで、どのように発生するかわからない地震に対する日頃の備えはできているでしょうか。被災してしまった時に、被害を最小限に抑えるためにも、備えることの大切さを一緒に見直してみましょう。震災後の石川県志賀町内の様子の写真が3枚掲載されています。1枚目、小学校の案内板や信号が斜めに歪んでしまった写真。2枚目、コンクリートブロック塀が崩れ落ち、歩道を塞いでいる写真。3枚目、大きな岩が落石防護柵で道路への落下を食い止めている写真。現地にて1月29日から31日まで、市と三好市社会福祉協議会の職員が炊き出しや避難所運営などを行いました。その時の写真が1枚掲載されています。三好市が行った支援4つ紹介します。一つ目、救援物資の輸送。1月4日木曜日、石川県産業展示館へ。5日金曜日、富山県高岡市役所へ。二つ目、義援金募金箱の設置。設置場所、市役所1階総合案内、福祉課窓口。市民情報サービスセンター、サンネット、図書館学習交流プラザサンライブ1階総合案内、岡吉交流センター、三好公園総合体育館延べ6カ所。3つ目、災害義援金の送金。石川県、富山県、新潟県に計200万円。4つ目、応援職員の派遣。4月14日までに延べ13人。東海地方では巨大地震がいつ起きても不思議ではないと言われています。東海地震、東南海地震、南海地震の3つが連動して南海トラフ巨大地震が発生すると、西日本を中心に甚大な被害が広がってしまいます。地震による被害を最小限に抑えるためにも、自分や家族の身を守るための3つのポイントを見ていきましょう。被害を最小限にとどめるために、3つの備える。防災用品を備える。地震の被害に遭った際、自宅で生活する上で必要な備蓄品や、避難時に持っていくための非常用持ち出し袋の準備は済んでいますか？非常時のために何を備えておくべきか、また家族の分も含めていくつ揃える必要があるかなどを考え、早めに準備しましょう。すでに準備しているものでも、定期的に中身の確認を。参考に10個の防災用品を紹介します。1. 3日分の飲料水、食料。2. 懐中電灯、電池。3. モバイルバッテリー。4. 運転免許証、マイナンバーカード。5. 下着、上着、毛布など。6. ティッシュ、トイレットペーパー。7. 雨がっぱ、ヘルメット。 8、予備のメガネ、コンタクトレンズ。9、歯ブラシ、ドライシャンプーなどの衛生用品。10、救急医薬品、マスク。さらに、女性や乳幼児がいる場合の防災用品を5つ紹介します。1、生理用ナプキン、尿取りパッド。2、化粧水、クレンジングシート。3、防犯ブザー、笛。4、離乳食、粉ミルク。5、おむつ、お尻拭き。乳幼児のおもちゃなども準備すると良いでしょう。トピックス、ローリングストック法を活用しましょう。ローリングストック法とは、普段の食料品の買い置きを少しだけ増やし、日常的に食べ、食べたら買い足すというサイクルを繰り返す備蓄方法のこと。このローリングストック法を活用して、飲食物の期限切れを防ぎながら災害に備えましょう。
住まいを備える。大きな被害が発生した平成7年1995年の阪神淡路大震災では、地震による死者のうち9割が家屋の倒壊などによる窒息、圧死により亡くなっています。命を守れても、家の倒壊により避難所や仮設住宅での生活を余儀なくされることや、地震発生後の通電による住宅火災が懸念されます。そのため、家の耐震性を高めることはもちろん、家具などの転倒防止対策や通電火災対策を行うことが大切です。耐震診断、耐震改修などの補助制度一覧が掲載されています。補助の種類、補助を受けられる主な条件、補助金の額の順にお知らせします。7つあります。1、木造住宅耐震診断。昭和56年、1981年5月31日以前に着工された木造住宅。耐震診断費用の全額。2、木造住宅耐震改修。木造住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値を次のようにする改修工事。0.7 未満から 1.0 以上。0.7 以上、1.0 未満から 0.3 以上加算。耐震改修費の 80%、上限120万円。3、木造住宅段階的耐震改修。木造住宅耐震診断を受け、判定値が 0.4 未満の住宅で、判定値を次のように2段階で 1.0 以上にする改修工事。1、1段階目、0.4 未満から0.7 以上 1.0 未満。2、2段階目、1段階目を実施したものから 1.0 以上。耐震改修費の 80%。 1の1段階目は上限60万円。2の2段階目は上限30万円。4. 非木造住宅耐震診断。昭和56年、1981年5月31日以前に着工された非木造住宅。戸建て住宅は診断費用の3分の2、上限9万円。非戸建て住宅は診断費用の3分の2。5. 非木造住宅耐震改修。昭和56年、1981年5月31日以前に 着工された非木造住宅、耐震改修費の 80%、上限120万円。6、木造住宅、耐震シェルター設置。木造住宅、耐震診断を受け、判定値が 0.4 未満の住宅で、高齢者または障害者が住む世帯であること。耐震シェルター設置に要する費用、上限30万円。7、建築物撤去。木造住宅、耐震診断を行い、判定値が 1.0 未満の建物。建築士が実施した耐震診断で、IS 値 0.6 未満と診断された木造住宅以外の建物。老朽化が明らかで、応急危険度判定士が危険と判断した建物。建築物の撤去に要する費用。道路に面する建築物で、倒壊時に道路を塞ぐ恐れのあるもの。上限25万円。それ以外の建築物、上限20万円。お申し込みは、診断、工事などの契約前に、都市計画課で配布の申請書に、必要事項を記入し、必要書類を添付して、都市計画課へ直接お持ちください。なお、申請書はホームページからダウンロードすることもできます。都市計画課ホームページの QR コードが掲載されています。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。この件についてのお問い合わせは、都市計画課まで、電話、328023、ファックス344429。感震ブレーカー設置費補助。ある一定以上の揺れを感知すると、自動的に通電を遮断する装置の設置に対する補助を行います。補助は感震ブレーカー購入及び設置費用の2分の1。分電盤タイプは2万円、簡易タイプは2000円が上限。対象は、市内に現在居住、または居住しようとしており、住宅に感震ブレーカーを設置する人。なお、申請は1世帯1回1個までです。お申し込みは、本年度の募集については、7月頃に、ホームページへ掲載予定。防災安全課ホームページの QR コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話 328046、ファックス 765702、家具等転倒防止器具取り付け事業、災害時、要配慮者世帯に対して、シルバー人材センターの会員が自宅へ訪問し、タンスや冷蔵庫などの家具4点までを限度に、チェーン金具や固定ベルトなどの家具転倒防止器具の取り付けを行います。対象は、市内在住で、次の4つのいずれかに当てはまる世帯。1、満65歳以上の人のみで構成。2、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳 A、B 判定。精神障害者保健福祉手帳1級、2級の人がいる。3、要支援、要介護認定者のみで構成。4、中学生以下の子供と、その母親のみで構成。費用は無料です。お申し込みは、本年度の募集は、随時、ホームページへ掲載。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話、328046、ファックス、765902、 5702。避難先、避難経路を備える。地震により住まいが倒壊するなどの理由で避難を余儀なくされた場合、自家用車や親戚の家、避難所などへ避難する必要があります。緊急の際に素早く移動できるよう、事前に防災マップを確認して、最寄りの避難所や緊急避難先などを確認、検討しておきましょう。また、移動中に河川の氾濫や住宅などのコンクリートブロック塀が倒れるなど、様々な危険が想定されます。安全に避難するために、避難経路を実際に歩いてみることで、危険な場所を確認しておきましょう。なお、ホームページの QR コードが掲載されています。コンクリートブロック塀などの安全点検。地震による被害を軽減するため、コンクリートブロック塀などの安全点検を行い、チェック項目に一つでも該当する項目がある場合は、安全性に欠けると思われるため、専門家に相談しましょう。市では、コンクリートブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度があります。安全点検チェック項目、8つあります。1、塀の高さが2メートルを超える。塀の厚さが15センチ以上であれば 2.2 メートルを超える。2、塀の厚さが10センチ未満である。3、傾き、ぐらつきがある。4、亀裂、ひび割れがある。5、透かしブロックが連続で配置してある。6、鉄筋が入っていない。7、コンクリート基礎がない。8、塀の高さが 1.2 メートルを超える場合、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁を 3.4 メートル以内の間隔で設置していない。撤去、新設費用の補助制度。2つあります。1、道路に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック塀などをすべて撤去する工事。補助は、撤去費用または塀の長さ1メートルあたり1万円のいずれか少ない額の3分の2。指定道路に面する場合は上限12万円。その他の道路に面する場合は上限10万円。2、撤去と同時に軽量なフェンスなどを新設する工事。補助は、設置費用またはフェンスなどの長さ1メートルあたり38,400円のいずれか少ない額の3分の2、上限20万円。お申し込みはいずれも工事などの契約前に、都市計画課で配布の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して都市計画課へ直接お持ちください。なお、申請書はホームページからダウンロードすることもできます。ホームページの QR コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、都市計画課まで、電話328023、ファックス344429。境外道路、拡幅整備の補助金。災害時は、救助活動や避難所への救援物資の輸送などを行うため、緊急車両が通行します。住宅が密集して、道路の幅が狭いことを理由として、緊急車両が道路を円滑に通行ができないなどの事態を解消するため、狭い道路の拡幅整備に対する補助金を交付します。対象は2つあります。1、建築行為に伴い道路交代用地を寄付する場合。補助は、交代道路用地の確定に伴う測量及び 分泌登記費用、一件あたり上限70万円。高耐用地内にあるフェンス、及び塀などの撤去費用、間口1メートルあたり1万円、上限10万円。2、住み切り用地を寄付した場合、奨励金の交付。補助は、固定資産税、評価額を敷地面積で割り返した1平方メートルあたりの額に、住み切り用地の面積をかけた額の2分の1。お申し込みは、いずれも、道路河川課で配布の申請書に必要事項を記入し、道路河川課へ直接お持ちください。なお、申請書はホームページからダウンロードすることもできます。ホームページの QR コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、道路河川課まで、電話328020、ファックス344429。自分や家族の身を守るための備えはしっかりできていたでしょうか。今回紹介した様々な補助金や家具等転倒防止器具取り付け事業などを活用して、まだ見ぬ大規模災害への備えを行ってください。また、日頃から防災意識を持つためにも、市では毎年指定した小学校区で防災訓練を行っています。詳細は防災安全課までお問い合わせください。いざという時のためにも家族で参加してみてはいかがでしょうか。この件についてのお問い合わせは防災安全課まで、電話328046、ファックス7657-02